今日はエゼキエル書第22章です。このところにはエルサレムの罪に対する裁きが語られています。2節にはあなたは裁くのか、この流血の都を裁くのかと神様はエゼキエルに語られました。そして2節の後半には、それならこの都にその意味嫌うべき技を残らず告げ知らせてという言葉が出てきます。忌み嫌うべき技がこのエルサレムの中に行われていた、それを明らかにせよということを神様は言われたわけです。4節を見ると、自分が作った偶像で身を汚しとあるわけですけれども、この神の都と言われたそのエルサレムの中に偶像礼拝が行われていた。また6節には、イスラエルの君主たちは力を振るい人の血を流している。7節には、父や母は軽んじられ、希留者は抑圧され、みなしごやヤモメは虐げられているというような暴虐が、このエルサレムの中で神の都と言われながらもそうしたことが行われていたわけです。まだ9節には、血を流そうと他人を抽象する、丘の上で食事をし、おそらくこれは偶像礼拝をし、そしてそのところでもう戯れているような、そういう姿ではないかと思います。そしてお前のただ中でみだらなことをした。10節以降にはもうまさに姦淫の罪がそこに記されてあるわけです。そして25節には、預言者たちの陰謀ということがここに出てきます。人々を喰らい、富と宝を奪い取り、預言者というのは神が語れと言われたことを人々に知らせる人であったわけですけれども、しかしその人にどのようにこれからなるのかということを尋ね求める人たちがいたわけです。そういう人たちが、まあ、言うなれば、もう将来のことを聞くためにお金を出すとか、そういうようなことがあったんではないかと思います。28節には、その町の預言者たちは虚しい幻を見、まやかしの占いをして漆喰で上塗りをするというような、そういうことが出てきます。ですから神の言葉を語るというよりは、むしろ人の利得のためにもう占いをする、そして神が語れといったことを語るのではなくて、もう人々のこの予的な平安、そしてまた豊かさというようなことを語っているというような状況であったわけです。26節には祭司たちのことが出てくるわけですけれども、私の教えを冒涜し、私の聖なるものを犯し、そしてその割には私の安息日をないがしろにした。まさにそういう姿がこのエルサレムの状態であったわけです。しかし神様は15節のところを見ると、お前の汚れをすっかり取り除くということを言われているわけです。それはどのようにしてその汚れを取り除くのか。18節には、人の子よ、イスラエルの家は私にとってカナカスとなった。イスラエルの家がカナカスとなってしまう。そしてそのカナカスをどうするのか。19節には、エルサレムの中に集める。なぜエルサレムの中にカナカスを集めるんだろうか。20節には、火をつけて溶かすためだ、そのように言われているわけです。言うなれば、全ての罪をもうカナカスとなったものをエルサレムの中に集めて、そしてそれを焼き滅ぼしてしまうということであるわけです。なぜ神の都と呼ばれ、また神殿があるこのエルサレムが滅ぼされなければいけないのか。それは罪を犯していったためにこの結果となってしまったということであるわけです。そしてこのことのために 30節を見ると、この地を滅ぼすことがないように、私はこの地のために私の前で石垣を築き、破れ口に立つものを彼らの間に探し求めたとあるわけです。破れ口に立つもの、おそらくこれはモーセのことを言ってるのではないかと思います。エジプトを脱出して約束の地にたどるまでに、イスラエルは40年間旅をしていったわけですけれども、じゃあその時に人々はどうであったのか。神様に逆らい、また金の格子の像を作って、その前で踊り戯れるっていうことが出エジプト記に出てくるわけですけれども、もうその時に神様はイスラエルの民を滅ぼそうとされた。ところがその時にモーセがその民と神との間に入って、彼は神様に対して自分の名が永遠の書からもう消されても構いませんと言って、もう命がけで神様の前にイスラエルを取りなすということをしたわけです。そしてそのことによって神様は怒りを鎮め、そしてイスラエルを滅ぼさない。ところがここには破れ口に立つものを彼らの間に探し求めたが見つからなかった。このモーセのような人がもうこのエゼキエルの時代にはいないということであったわけです。そしてついに神様はどうされるのか。31節を見ると、それで私は彼らの上に激しい憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを滅ぼし尽くし、彼らの頭上に彼らの生き方を返した。これがエルサレムの滅ぼされるその理由であったということであるわけです。しかし私たちはこの旧約聖書を読むときに、決して過去の物語のことではないということを知らなければならないわけです。なぜならば新約聖書には黙示録がある、これから起こるべきことがそこに書き記されてあるわけです。私たちは旧約聖書、そしてまた新約聖書を合わせて読むべきであり、じゃあこれからどのようなことが起こるんだろうか、そして私たちは今どのような状態の中にいるのだろうかということを照らし合わせて見なければならないわけです。エゼキエルの時代、もしイスラエルが神の前に心を注いで悔い改めて、そしてまた神様に許しを求めていたらどうであっただろうかと思わさせられるわけです。あのアッシリアのニネベの町も神様は滅ぼそうとされたわけですけれども、しかし預言者ヨナを送り、そしてニネベの町の人たちはもう王様をはじめ全てのものが神の前に悔い改めるっていうことがあのヨナ書に出てきているわけですけれども、このエゼキエルの時代にイスラエルが真摯にこの悔い改めていたら全く違った状況になっていたということを思わさせられるわけです。そしてまた私たちもこのエゼキエル書を読んで、自分はどうすべきなのか、自分自身の心の中にどんなものがあるのか、私たちは知らしめていただき、また神の御前に出て、そしてまたこの憐れみ、何よりも父なる神様は私たちを許すためにその御子イエス・キリストを十字架にかけてくださり、私たちを許し、そして滅びの中から救い出してくださった。このことを私たちは感謝をするとともに、またこの救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。